それでは一般質問を始めさせていただきます。私は手売り複合施設および八木尻小中学校の整備について伺います。町は去る8月18日に開催された文教厚生常任委員会において手売り複合施設と八木尻小中学校の整備に関し、手売りは1年の工期延長、八木尻は着工を先送りするという計画変更の見直し案を示しました。理由は資材価格や人件費の高騰、離島での大型工事が重なるといった事情から、計画を精査し直した結果だと理解するところであります。しかし数ヶ月前までは両島で同時の工事に向けて動き出していたことによる影響もまた懸念されるところであります。両島は島民人口の減少といった現状を抱えながらも、水産業や観光では重要な位置を占めている区域であり、ここで建設される複合施設や小中学校は島民の頼れる重要施設として期待されていると考えます。よって当該整備計画の現状や考え方を質問します。1、先頃両党において説明会を実施したとのことですが、島民の皆さんはどのように受け止めていたのでしょうか。2、手売り複合施設の入札について、地域や企業体の指定、地元業者参入の働きかけなどの考えはどうでしょうか。3、八木尻小中学校整備ではすでにプロポーザルを実施しており、事業者も決定していると思いますが、現在の契約状況はどのようになっているのでしょうか。4、八木尻小中学校整備は本体工事が15億4000万円、解体費4億円と合わせて19億4000万円の事業費となっています。工事着工は4年後の令和9年度となったことから、工事内容や国庫補助金、交付金などで期待できる財源の見直しなど、検討できるのでしょうか。以上、質問をいたします。
教育長、浜野孝志君。
金木議員のご質問にお答えします。1点目の両党における説明会の実施についてでありますが、8月21日ヤンシリ島、22日テオリ島で離島地区調整懇談会を開催し、その席上テオリ複合施設及びヤンシリ小中学校の整備について島民の皆様へ説明を行っております。その中で建設資材、人件費の高騰、諸物価の高騰などにより建設費が大幅に増額となったことや、資材の運搬等により工期が延長になること、また財政上の理由で同時着工ができないことなどの説明を行い、島民の皆様にはご理解いただいたものと考えております。2点目の手売り複合化施設の入札についてでありますが、地元建設協会とは今まで数回当施設の建設について意見交換を実施しているところであり、いただいた意見等を踏まえ、入札執行等の参考にしてまいりたいと考えております。3点目の八木尻小中学校整備の現在の契約状況についてでありますが、当初の予定では令和5年に基本設計及び実施設計を実施し、令和6、7年度で本体工事となっておりましたが、工期を延期したことにより、今回、基本設計を終えた段階で一度契約変更を行い、成果品を提出していただく予定であります。今後の予定につきましては、本庁と事業者間で締結している基本協定は、建設工事請負締結日まで有効としておりますことから、基本協定を生かした状況で延期し、直近の意見を反映するためと、国庫交付金の補助対象となることを考慮し、建設工事着工年度の前年度に実施設計を行う予定であります。4点目の八木尻小中学校整備にかかる工事内容と財源の見直しについてでありますが、工事内容につきましては、現在作業しております基本設計をベースにし、 今後行う予定の実施設計の中で着工時の状況を踏まえた見直しを行いつつ詳細を決定していくものと考えております。また財源につきましては現時点で見込んでおります学校施設環境改善交付金と地方債を4年後においても同様に見込んでおりますが、工事着工までの間、本事業に関連する制度改正や拡充等、国や道の動向を注視するとともに、関係機関に対する支援要請を行うなど、本庁にとって最も有利な財源確保に努めてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。2番金木直文君。
はい、それでは、一問一答で再質問を始めさせていただきます。この案件は先月すでに所管する常任会の方で、一通りの説明をされていたと思いますので、今日は改めまして、全く同じような中身には触れないようには努めますけれども、私なりの、その後の状況どうなっているのかで、私なりの疑問などもちょっと述べさせていただきながら再質問とさせていただきます。この度のこの計画の見直しの通りに進むとなりますと、来年度、令和6年から11年までの6年間をかけて、手売り、矢木尻でそれぞれ合計で約30億円の事業が展開されるということになります。またそれ以降も中央公民館の旧館の建て替えですとか、あるいはまだはっきりとまだ訴状には上っておりませんけれども、サンセットプラザの大規模改修、あるいは役場庁舎の建て替えといったことも後々はシナリオ化していかなければならないと、そういう状況だろうと思います。向こう、これからの10年あるいは20年ぐらいの間の財政計画というものはやっぱりしっかりと立てていく必要があると思っています。で、今回島へ赴かれて、説明も、されてきたということですが、その参加者数、どのぐらいの方々が集まっていただいたのか、で、主だった内容とかですね、もし可能なところはどんなことが出ていたのかお聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。離島地区の調整懇談会参加者数なんですが、今はっきりどっちがどっちだったかっていうのがちょっと記録手元に持ってなかったもんですから、どっちかが16人でどっちかが15人、一人違いですので、そういった、トライでちょっとお願いしたいなと思います。
学校管理課長坂井峰隆君。
お答えいたします。その調整懇談会でいただきました意見等について私の方からお話をさせていただきます。で、まず両方ともですね、基本的に反対されるような意見はございませんでした。で、IC の方なんですけれども、校舎の老朽化ですとか、耐震化の必要性については理解をするということだったんですけれども、ただし、解体費を含めまして、整備に約20億円がかかるということで、現在の未就学児の数から、その費用対効果についてどうかということは感じていますということで、整備年度が遅れたことで、いろんなことを考える猶予ができたのかなという意見をご意見一件いただいております。あと定理の方につきましても、これから工事を施工するという中におきまして、工事資材を運搬する際のフェリー荷物ですとか、作業員の宿舎という部分で島民ですとか産業面で、いろんな配慮が必要だろうというご意見から、これにつきましては町の方からも施工業者を決定した中でですね、一つずつ解決をしていきたいという答弁をさせていただいております。
2番金木直文君。
ありがとうございます。おおむね、理解はされていたということのようですので、ほっとしているところでありますけれども、やはりこれだけ大きな工事を、これまでなかったこともないですが、 まあ、この時期になな、まあ、今の時期になってまた新たな、ね、問題なども出てくるかと思いますので、そこはやはり建設業者あるいは都民の方々関係者の皆さんのいろんな、ね、声や意見を聞いて、取り組んでいっていただきたいなと思っております。今度のその手売りの複合施設の入札にあたっては、地元建設協会とも話し合っているということですので、理解はいたしましたけれども、おそらくですね、はっきりは言えないでしょうけれども、これだけの規模の施設を建てるとなれば、おそらく単独事業所ではおそらく無理かなと思いますが、勝手な想像ですけど、企業体を組んでの仕事になるのかなと思いますが、そういった場合のやっぱり地元事業者が、ね、参入できる方法なり、そういう機会を、ね、ぜひともやっぱり町としては、これだけの費用を使った工事をするわけですから、実際ね、手を挙げる業者がいるかいないかは別としても、いやそういう門戸は、ね、開いたような形を取っていただきたいなと思いますけれども、そういった方向で いるんだということでよろしいでしょうか。
建設課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。地元建設協会とは何回か意見交換という形でご意見をいただいております。あとできるできない等の対応もありますが、そちらの意見を踏まえまして入札の参加資格等を検討して入札に向かっていきたいと考えております。
2番金比直文君。はい、
今回のこの9月期会で関連する予算がちょっと出ていたかどうかちょっと私も定かではないんですが、この入札はもう今年度中に行われると思っていいんですかね。いつ頃なのか、はい、お願いします。
学校管理課坂井峰隆君。
これにかかる事業費につきましては、現地工事は令和6年度からということを想定しているんですけれども、やはり早めに施工工事を決定する中で、いろんな準備を進めていきたいということから、今回の議会の中で継続費の設定という予算を計上させていただいておりますので、その中でご審議いただければと思います。でもしそこで可決いただいた際にはですね、早急に入札等の準備に入ってまいりたいと考えております。
2番金木直美。
分かりました。手売りについてはもう、本来であれば、ね、もうすでに完成していたはずのものでありますので、これも滞りなく、今年度から早速と言っていいのか、ぜひ、進めてきていただきたいと思います。都民の方々も、ね、本当に首を長くして、ね、待っている施設だろうと思います。特に高校生は、手売り高校生などは、今いる高校生は在学中には完成しないのかもしれませんけれども、そういったものも、ね、目にしながらこの島から育っていくということも、ね、非常に大事な経験になるだろうと思いますので、ぜひともお願いいたします。八木尻小中学校についてちょっと伺いますが、実施設計ではおそらく令和8年度になるということですよね。で基本設計をすでに受けての上でのその後の実施設計となるわけですから、施設の概要などは、そんなに大きくもう変わることはないのか、場合によってはまだまだコンパクトなものに、しなきゃいけないというような気持ちもあるのかどうか、その辺の基本設計から実施設計へのその過渡的な検討、ね、どんなところまでの検討ができるのかというのをお聞きしたいんですが、お願いします。
学校管理課長坂井峰隆
君。お答えをいたします。で現在の基本設計をほぼ得るような作業を進めておりまして、当然基本的な形ですとか、将来見越した児童生徒の教育活動を踏まえた中での検討をしております。当然これからまた年数を経過するという中で、それからその中 その教育活動ですとか、それを踏まえた中でですね、全て基本設計したものがイコールで実施設計になるかというについては、当然その中で検討してまいりますので、変更するものもあろうかと思いますが、教師が答弁申し上げてます通り、基本的には基本設計をベースにした作業をしていくということになるかと思います。
2番金木直文君。
まだ、何年先かな、3年ぐらいあるのかな、3年、4年、まあ、その中でね、まあ、今立てている基本設計そのものそのままではないという、ね、こともありましたので、まあ、あの時期を見て、当然議会の方にも提示があるんでしょうから、我々も、ね、しっかり審議をしていかなければならないなと思っているところであります。この財源、八木尻小中学校の建て替えのこの財源、今のところは、まあ、19億ですかぐらいの計画なんですが、その、答弁書では学校施設環境改善交付金と地方債等を使う、まあ、考えだということでありますけれども、交付金の金額、前回の資料を見ますと4億円となって、交付金4億円となっていたと思うんですが、この4億円 の積算というのか、どういう根拠で4億円になるのか、それを説明いただけますでしょうか。
学校管理課長、酒井峰隆。
お答えいたします。で、基本的にこの交付金につきましては、10分の 5.5 が交付実となっております。ただし建設費につきましては、補助基準単価というものが設定されておりまして、今回の概算事業費につきましては、整備を計画する面積に比べますと概算事業費が大きく上回っておりますということから、校舎部分につきましては交付率が低い基算となっております。この場合、解体にかかる交付金につきましては、予定事業費にかかる10分の 5.5 がほぼ期待はできるんですけれども、校舎、国体の分については交付率が低くなったということで、合計で議員がおっしゃっているような額になったというところでございます。
2番、金木直文君。
はい、分かりました。分かりましたというのか、これだけのもので国からの、見込みが4億円というのもちょっとショックではあるんですが、もう一つのこの地方債というのは、返地債とか過疎債とかそういうことだということでいいですか。お願いします。
学校管理課長、酒井峰隆君。
はい、お答えいたします。校舎お答え等でですね、できるだけ過疎返地有利な記載をですね、使っていきたいというふうに考えておりまして、今のところは両方の記載をというふうに考えております。
2番、金木直文君。
もしもその通り、返地債なり過疎債なりが使えれば、後年ですね、7割8割の交付金、交付税措置がされるという、そういうものだろうと思いますので、そうなってくれることを、ね、願いながらすれば、町からの単品持ち出しというのは、軽減できるかなという、ね、そういう期待もありますけれども、じゃあ私もちょっとネットですけれども調べてみたら、文科省の国庫補助事業の説明している部分がありまして、今回町が言っている施設環境改善交付金というのと、もう一つ公立学校施設整備費負担金というのが2本立てになった、補助事業があるんだというふうにやりましたけれども、これは別個のものなのか、同じものなのか、先ほどは 10分の 5.5 といえば、それなりの比率になりますから、私が見た公立学校施設整備費負担金というものについても、同じようなかなりの率の国の負担率だったんですが、ちょっと分かればこの違いというのが分かれば説明をお願いします。
学校管理課長、酒井峰隆
君。お答えいたします。で、先ほど今おっしゃいました交付金、片方はですね、新設、校舎を新設する場合に該当する補助金でございますので、あくまでも今回につきましては改築というふうに事業になりますことから、それに沿った部分で先ほど申し上げました環境改善交付金の方が該当になるというものでございます。
2番、金木直文君。
そうですか、担当課がそうしてるんだったら、そうだとは思いますが、あれですね、何年前かな、文科省の方も、例えば離島であったり、非常に小規模校であったり、そういった非常にいろんな特殊なそういった条件のある学校で、例えば今回、体力度調査の結果に基づいた改築計画でもありますよね。そういった場合には、なんかそういった条件をついた補助も見たいものがあるようにも思えたんですが、 その体力度調査の結果に基づくその改築という面でもやっぱりこの変わりはないのか、この改善環境改善交付金で、その中でそういう理由も網羅した中での交付金なのかどうか、その辺もちょっと確認したいんですが、いいですか。
学校管理課長、酒井峰隆君。
お答えいたします。で、基本的にこういう校舎、屋体等を整備する際の前提といたしまして、耐力度調査ですとか、耐震診断をしなければ、その整備にかかる交付金をもらえないという部分でありますので、ただ単に校舎が古くなったから建て替えますとか、まあ、あくまでもやっぱり耐震ですとか、老朽化の建て替えといった場合につきましては、前段で次議員おっしゃいました耐力度調査ですとか、耐震診断をした学校に対してその結果に基づいてですね、この交付金が対象になるというものとなっております。
2番金木直文君。
ということは、まあ、今考えられる、まあ、交付金の中では、まあ最適なものであるという認識でよろしいわけですね。したら分かりました。で特殊事情みたいなね、その、私が調べた中では、そういった条件をつけての交付金である、補助金であるにせよ、また特殊的なその条件によっては、またちょっと変わるみたいなことも書いてあったような気はするんですが、その辺はですね、例えば羽幌町のような、町で、そして、陸から何十キロか離れた離島で、で子どもも一学年、1人か2人か、複式になるのかな。クラスとしてはね、そういうような条件の学校であれば、さらにこう上乗せになるような、さらにこう国からの、文科省からの補助がさらに受けられるような、そんな特殊事情とか、そういった、可能性というのはないのかどうか、国との駆け引きというのか、そういう、こういう場で言ってはあれですが、そういった可能性はね、その特殊事情についてもなんか書いてあったんで、その辺の理解というのは、どのふうに考えたらいいかなと思うんですが。分かるところでお願いいたします。
学校管理課長、酒井峰隆君。
お答えいたします。で、これをですね、矢木市小中学校の整備を検討する際には、昨年来去年から同居の方に足を運びまして、学校の現状等を踏まえながら、どういう整備がいいのかという部分をですね、協議と申し上げてきておりまして、その中でそういうご意見をいただきながら、こういう交付金が対象になるというような協議をしてきているところでございます。で、先ほど議員おっしゃいましたですね、特例的な部分というものもなかなかお話をしている中でも、現在 の国の制度の中ではですね、今こちらが提案している内容がしかないということで理解をしているところでございます。
2番金木直文君。
分かりました。まだもう3年4年ぐらいが、ね、あるようなので、さらに、ね、いい条件のものが出てくればいいなとは思いますけれども、その辺はやっぱり情報を張りながら、担当課の方でもぜひ頑張っていただきたいと思います。先ほどの一般質問の中で、公共施設マネジメント計画が何回も出てきました。実は私もこの点について最後触れたいなと思っていたところなんですが、羽幌町で今、公共施設マネジメント2017年ですか、平成29年に策定したものがあって、それで先ほど来、令和8年度以降見直しをするということが何回も、説明されていたと思うんですが、これはちょうど10年目かな、策定して10年目だから10年目の見直しということになるのか、それともこの最近、この何年かの間のこういろんな大型事業が立て込んできて、これからの財政どうなるか分からないので、ちょっとここでまた見直しをするということなのか、その辺の見直しの理由というか考え方お願いします。
財務課長、大平良二君。
お答えいたします。マネジメント計画の方でですね、アクションプランということで、一つ一つの施設の整備年度一応は予定をして最初の時に作っておりました。ただいろんな部分が優先順位が変わったりですとかね、今回の形みたいに基本的には手売りと八木市同時に着工して大体7年度ぐらいで終わるという形を予定してましたので、それ以降については公民館が来てましたけど、それ以外どうするかという話で 8年度以降、令和8年度以降何を優先にするかというのを早い段階で決めなければならないという形で内部の方では話ができました。で今回また八木市がずれた関係で公民館とかもずれてきましたので、8年度以降何を優先してやっていかなきゃならないかというのを早い段階で決めていかないと財源の手当ですとかそういう部分も出てきますので、基本的にいろんなものがちょっと順番が動いてしまいましたので、令和8年度以降の部分何を優先していって大体どのぐらいの時にやれるかというのをですね、まずは内部で検討していきながら、方向性が決まりましたらまた、議会の方にも説明をさせていただいて進めさせていただきたいというふうに考えております。
2番、金木直文君。
はい、ありがとうございます。まさにですね、私ども議会の方でも、これだけこう大きな数字が出てくると、今後羽幌町の財政どうなんだろうかということもありまして、新たな体制もね、整えながら、協議をしていくことになると思いますけれども、ぜひとも、その時には町側担当部局の皆さんにも来ていただいての協議とさせていただきたいと思います。最後町長一言も聞いていませんので、この間 その、手売りにも、ね、島にも行ってこられたと思いますし、こういった大きな事業を抱えていた、抱えることになったこの現状の、心情といいますか、総括的な思い考えがぜひお聞きをして終わりたいと思います。町長よろしくお願いします。
町長森敦史君。
まず領土の懇談会なんですけども、本当に厳しい意見が出るなということは、重々確認してまいりました。確かに一部ではやはり厳しい声もあったんですが、相対的にはですね、両党とも ある程度の理解とともにですね、今後についてもいろいろ相談してやっていこうということは調整できたかなというふうに思っております。最後に手売りの方では盛大な拍手で終わらせていただきまして、ちょっと安堵しております。から、今お聞きになった部分としてはですね、私も議員として、昨年来からその手売り、八木市に両方同時着工、その前に、いろんな経緯がありましたけど、それに対しては非常に不安もありましたし、現実性についてどういうふうになるのかなというような思いで、就任したわけですけれども、前にも何かの機会にお伝えしたかと思いますけれども、就任当日の5時からこの話を聞きまして、その後手売りの数値も確定したという中ではですね、非常に個人的な町長としてというよりは驚きがあったということは否めないなと思っております。いずれにしても現状変えられませんので、議会の方でも公共マネジメント計画特別委員会仮称ですか、そんなものもこれから議会9月議会で議決してやっていきたいと思います。先ほど最後に大阪議員の最後にも言いましたようにですね、全て全員が満足するなということはなかなか難しいかもしれませんけど、よりよいような形を一歩一歩進みながらですね、かといって遅延は許されないというふうにも思っています。その結果、いろんなものが驚くべき数字が出てきたというのも現実ですから、スピーディーな決断をしながらですね、一歩一歩進めていきたいというのが今の覚悟ということであります。具体的なことはまた後日違う形で質問があれば答えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
これで2番、金木直文君の一般質問を終わります。